理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回はなんと100回です。
わお。
お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんやらかんやら100回ですよ。はい。そうなんですよ。100回記念ということで、
ね、うん、
記念といってもね、
うん、
まあ通過地点の一つですから。
言ったね。
なので特に何もしなくてもいいかなと思うんですが。
お、100回なんて全然序の口っていう感じですか。
まあまあそういうのもなんなので、せっかくだから、まあ、お祝いっていうことでもないですけど、
お祝いしましょうよ。
予告通りプレゼントの企画をしております。
うん、準備の準備をしてます。
はい。でメールとかでね、こんなプレゼントがいいんじゃないかとかもいただいたので、はい、
うん、
その辺も考慮しつつ、
はい、
まずはですね、
うん、
星座トランプ。
わお。
星座が、星座88個あるんですけど、トランプは52枚しかないので、多分いくつかの星座はないんじゃないかと思うんですけど、
うんうん、
多分ね、季節ごとにマークが分かれていて、
うん、あ、そっか、4つのマークありますね、トランプに。
はい、っていうようなトランプを、
うんうん、
4つ準備、はい、することにしました。
おお。
はい。
うんうん、
で、
はい、
その後はですね、
うん、
宇宙食。
おお。
これもね、
うん、
メールでいただいたんですけど、
はい、
宇宙食なんかいいんじゃないでしょうか。
うんうん、
宇宙食ね、調べてみるといろいろあるんですよ。
へえ、なんか
羊羹があったり、サバ缶。
羊羹？
サバ缶？
サバ缶？
サバだかサンマだかがあって。
宇宙で食べたくなるんですかね。やっぱおつまみ？
でも日本人的には。
うん、
醤油味とかだし味なものは美味しいんじゃないの。
まあそうですね、多分故郷の味って言ったらそういうお醤油とかの味になるのかな。
うん。で、
うん、
こちらの宇宙食、
うん、
何がいくかはまだ分かりません。まだ買ってないし
そうですね、まだ買ってないです。はい、
3名様に。
はい。
で、
うん、
今度はですね、
うん、
ちょっと趣向を変えまして、
はい、
星座早見。
おお、はいはいはい。
をプレゼントしようかと思ったんですけど、
はい、
今星座早見って、
うん、
昔はね丸いやつでぐるぐる回すやつが星座早見だったんですけど、
紙の円盤状のやつですね。
そうなんです、そうなんです。
はい。
なんですが、
うん、
今や時代はハイテクですよ。
え、そうなんですか。
そうですよ。
紙のやつがぐるんぐるん回るのではなくて、今は何になったんですか。
今はiPhone とか iPad とか、
うん、
Android 端末で、
はい、
今の星空がそのまま見えるやつが結構出てるのね。
おお、スマホのアプリとしてってことですね。
そうそう。
うん。
で、スマホのアプリか、
か？
紙の星座早見をプレゼントしようと思っておりまして、
はい、はいはいはい。
こちらはですね、応募していただくときに、
うん、
Android 版が欲しいとか、iPhone 版が欲しいとか、
はい、
iPad 版が欲しいとか、
ああ、そっかそっかそっか、もらう人のやつによって変わってくるわけですね。
そうそうそう。いやいやいや、物理的なあれでしょって言って、まあ、紙でぐるぐるするやつが欲しいかっていうのを、書いてください。
この紙でぐるぐるするのも案外いいですよね。
私は例えばね、家族で見るときに、
うん、
1年経つとこうぐるぐる回ってねみたいなのが説明できてもいいと思うし、
うん、
電池もいらないし、
うん、
紙のやつもいいんじゃないかと思うんですけどね。
なんか私は iPhone を使っていて、うん、iPhone 版のアプリいくつか持ってはいるんですけど、なんだろう、操作が難しい気がする。たった今この星が何だろうっていう時には、確かに何だろう、今、角度とかそういう方角も iPhone とかで分かっちゃうので、
うん、
そっちの方にかざすと大体目安が分かって、あ、これ何かなっていうのを見るには、なんだろう、すごくいいなと思うんですけど、
うん、
全体図を見るっていうのかな、
結構ね、切り取りしか見れないんでね。
そうなんですよね。なんか全体的に、例えばじゃあ秋の空にはどこどこに何があって、その隣に何があって、その向こう側に何があってっていうのが案外 アプリだと見づらいかなーって気がしたんですよね、
うん、
なのでこの私も紙の星座早見版でなんとなく眺めるのはこっちかな。実際外にはね持って歩くのは iPhone ですけど、
うんうん、なので、
うん、
欲しいプレゼントを、
うん、
添えて応募していただきたくて、
はい、
この星座早見だけは、iPhone 版がいいとか Android 版がいいとかっていうのを、うん、書いてください。
はい、
とりあえずね、
はい、
スマホ系のやつはアストロアーツっていうところから出ている、
はい、
星座早見系のアプリをプレゼントしようと思っております。
おーい、
こちらは2名様。
はい。
で、
うん、
最後に。
あ、まだあるんですか？
これ、まだあるんですかじゃないじゃないですか。香織さんとね、結構相談をしまして。
そうでしたね。
100回なんだから奮発しようかという話になりまして。
わお！
今考えているのは、
はい。
口径30ミリ、うん、倍率6倍の双眼鏡を1名様にプレゼントしようと思っております。
これって結構吉安さんがおすすめの倍率であり、口径もちょっと大きめだから結構良さそうですね。
星を見るのに入門としてだったらいいんじゃないかなっていうのを選んでみました。
まあお金を出せばもっといいのはたくさんありますからね。
あります。
とりあえずはそうですね、まず気軽に持ってみる、持ってみて使ってみるってところですよね。
そうですね。なので、うん、一応まあ入門用ですが、
はい、
まあまあ本格的で星用ということなので、うん、
はい、
すごく倍率が高いとかではないんで、
うん、
なんだろう、遠くのものが手に取るように見えるっていうほどの倍率はないはず。
星が手に取るように見えたらそれはちょっと嬉しいな。
星はね、目で見えないような星が双眼鏡を覗くとたくさん出てくるっていうふうに、うん、なるはずですよ。
お、それは結構楽しみですよね。なかなかね、双眼鏡とか、まあ、持ってる方は今まで見たことあるんでしょうけど、持ってない方が初めて覗くと結構逆に見えすぎて分かんなくなりますよね。
そうそう、たくさん星がありすぎるんで、あれ自分の見せた星ってどれだろうってなっちゃうことがあります。
でもそれもなかなか面白い体験だと思うので、
はい、
まだ持ってない方はぜひ応募してみてください、はい、
しっかり持ってみれば、
うん、
ビデオ衛星も見えるかな。
ええ
微妙ですね、ちょっと倍率的には。でも、見えるんじゃないかと思います。
木星の衛星ですよね。
はい。
おお、
ということで、
はい、
100回記念プレゼントはこんな感じで、トータル10名様なんですが、
10人わお、はいはいはい、なんですが、
せっかくなので、
うん、
姉妹番組のそんなに美術の時間というのがありまして、
あ、吉安さん時々お手紙出してますね。
はい。でそこで、ね、リスナーさんから住所が入っているメールが来たら、
はい、
うん、絵描きを送り返すっていうのをやってるんですよ。
あ、はい、やってますね。
でそれに今対抗してというわけじゃないんですけど、今回の、
うん、
プレゼントの募集期間中に来たメールで、
はいはい、うん、
送り先の住所とお名前が書いてある方は、
うん、
プレゼントに漏れても、
うん、
絵はがきというか、
はい、
多分ね、星かオーロラかその辺の、やつだと思うんですけれども、それもまだ調達はしてないんで、
はい、
これから香織さんと相談してどんなの買おうかねっていう話をするんですが、
はい、
そちらのはがきを送り返すという
のをやろうと思います。これはプレゼント当たった人ももらえるんですか？
どうしましょう？
送っちゃいましょう。
じゃあ全員
全員
全員プレゼント
全員プレゼントです、絵はがきは
に決まりました。
決まりました。
ということで、
はい、
この配信が始まってから、
うん、
2週間ぐらい
?2 週間ぐらい。
募集。
というと、締め切りはいつになります？
2 月の20日にしましょう。
2月の20日。わかりました。
2月の20日、金曜日中に来た。
これは、金曜日中であれば、時間は OK。
はい、
だから、2月の21日の0時を回ったらアウト。
うん、
ですね、
20日の深夜に面接します。
はい、はい、20日、いや違う、21日の早朝にしてください。
その日収録予定なので。
あれ、あ、そっか、
はい、
はい、
ここでチェックをします。
はい、
ということで、うん、送り先は番組最後にお伝えします。
はい、
で欲しいプレゼントを書いてください、
うん、はい、 で、星座早見表に関しては、どういうもの、スマホのアプリなのか、紙なのか、スマホの場合には、デバイスは何なのかも書いてください。
はい。
ちょっとここだけは、ちょっと特殊ですよ、って感じですね。
そうですね。ということで、
うん、
プレゼントのお知らせでございました。
わお、楽しみですね。応募がいっぱい来るといいね。
あ、そうですね、いっぱい来るといいですね。
お願いします。
お願いします。で、今日はね、
はい。
100回記念何話したらいいですかねって言ったら、なんつーか、うん、メールとかいただいたので、
うん、
そちらを中心にお送りしたいなと思っております。
はい。
今日はですね、
はい。
100回の、
うん、
まあ、記念会というところにもらったメールを中心に紹介していくんですが、
はい。
次回がもともとね、メール紹介の回なんですよ。101回。
あ、そうですね。はい。
なので、うん、今日は1月にいただいたメールについて、どんな方からもらったかの全員のお名前を紹介して、
はい。
その中でも、100回記念にコメントいただいた方を中心に、内容の紹介したり、受け答えしたり、っていうのをやっていきたいと思います。う
ん
う
ん、はい。で、その前に、出してくれたメールに対しては次回のお便り会でもう一度くれるっていう感じですね。
そうですね。
はい。
で、うん、時間が限られているので全員の方の、うん、メールを全部紹介したりとか全部、答えられないんですけれども、
はい。
そこについては、ご容赦くださいませ。
早口で頑張りましょう。
あ、落ち着いて読みましょうね。
頑張ります。
ではまず、1月にいただいたメール出していただいた方の紹介をお願いします。
はい。みーさん、ダラスのおじさんさん、ホワイトダイバーさん、はにゃさん、ひとにどりさん、てんた、かつき、はるひ三兄弟さん、西によいパパさん、ゆうきさん、プスさん、ガハーさん、マーくんさん、野球小僧さん、マーズさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつになくたくさんいただけまして、
そうですね、
はい、嬉しい悲鳴でございます。
複数枚いただいた方もいらっしゃいます、
はい、んではですね、
はい、
100回系でに言及していただいた方のメールを一つ一つ紹介していこうかな。
はい、
はい。
まあ、全部はちょっと紹介できないのでいくつか取り上げます、うん、まずはにゃさんからいただいたメールです。
はい。
よしやすさん、かおりさん、こんばんは。100回記念プレゼントは宇宙食はいかがでしょうか。フリーズドライのアイスクリームとかたこ焼きありますよ。個人的には NASA 見学ツアーが良いですが、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちら参考にさせていただいて、ね、はい。
NASA 招待してくれるのかな。
NASA 見学ツアーはですね、ちょっとあれなのでぜひ、JAXA 見学ツアーっていうのがありまして。
え、あるんですか、そういうツアーが。
JAXA に行くと、
はい、
これね、茨城県のつくばにある JAXA に行くと、
はい、
見学ツアーやってます。
これってなんか予約とかが必要なんですか。
事前予約が必要だったかな。で、無料です。
お、
なので皆さん行ってください。
良さそうですね。
で、私自身、
行ったことあります。
私はね、JAXA には行ったことあるんですけど、
うん、
見学ツアーには参加したことないです。
あ、そうなんですか。
うん、
そしたら何かの機会で集まるのも楽しそうじゃない。
ちょっと考えてみますが、とりあえずね、うん、おすすめなのは、私は東京駅からつくばに行く高速バスがおすすめです。
あ、電車じゃなくって。
うん、電車は早いんですけど、高速バスで行くと、
うん、
JAXA の前のバス停で降りられるので。
あ、もうドアツードアってわけじゃないけど、駅通門？
そう、ほとんどね、門から何十メーターかのところのバス停で降りられるので、それは結構おすすめですね。
楽そうですね。
はい、帰りどうするかはいろいろ検討していただきたいんですけれども。
混んじゃうかな。
はい。
まあまあまあまあ、それはちょっといろいろ調べてみてください。
はい。ということで、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい。
はい、次のメールです。西に良いパパさんからいただきました。記念の配信にふさわしい話題はないかを自分なりに考えてみましたが、今年は世間で水素社会の初年度と言っているようなんですが、他のエネルギーと比較してどこがエコなのか、 日本に水はたくさんありますが、水素をどのように作り、どのように圧縮して配るのかなどなどですが、本当にエコですか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
水素の話って聞いたことあります？
なんか水素をエネルギーにした自動車、水素自動車っていうのかな？
まあ、燃料電池車で水素が燃料っていうのが、
うんうん、なんかそれはニュースで見ました。
はい、うちの近所にも水素ステーションあります。
水素ステーションですか？
まあ、ガソリンスタンドに併設している水素が配れるところがあるんですけど、
なんかでも、爆発するかもしれないっていうのが可能性か、それがなんか問題っていうのを聞いたんですけど、
水素まあ燃えやすいんでね、
うん、
空気といい感じで混ぜて火つけてあげるとボーンって爆発するので、
そこがなんか、今後広まっていくための技術開発のネックっていう話を聞いたんですけど、
うん、
今比較的例えば車の話で言ってしまうと、水素の前にもだいぶ電気自動車がもう普及しましたよね、だいぶ。
うん、でも、電気自動車って、
うん、
電気を貯めとくのに、
はい、
電池を使うじゃないですか。
うん、電池使います。
ガソリンは何使うの？
ガソリン
貯めておくのに
燃料庫。
あ、一般的にはガソリンタンクっていうよね。
あ、タンクそうね、まあまあまあ、
そうそうそう、それって、うん、ガソリンをね、ジャバジャバジャバって入れると、まあ1分とか2分経てば、
はい、
いっぱいになるじゃないですか。
はい、
で蓋すれば走っていけるね。
うん、そうですね。
でも電池って1分とか2分だといっぱいになるのって難しいんですよ。うん、
あ、充電に時間がかかるってことですね。
そうそうそう、
はい、
で、
うん、
水素は、
はい、
一応ね、液体というか圧縮して、すごい高い圧力にして、
うん、
気体なんだけど、あの、うん、なんていうのかな、ギューって突っ込めるようになっているんで、給、
うん、
油というか、給、
うん、
水素、
はい、
するのはやっぱりガソリンっぽくできるのね、時間的にも。
おお、なるほど。まず電気自動車、まず電気自動車に比べて、そのエネルギーチャージに時間がかからないっていうのが一つメリットにあるわけですね。
うん、やっぱりね、ガソリンスタンドとかによって、
うん、
じゃあここで30分時間がかかりますって言われたら困っちゃうじゃない。
そうですよね。結構実感、そうか、電気自動車だと夜中に、まあ、車庫とかに置いといて、その時間を利用して充電するとか、そういう感じですもんね、普段使いとしては。
そう、それには向いてるんですけどね。
うん、どっか移動中とかだと時間かけたくないですもんね。うん、
あとはね、どこに行っても駐車場に停めたら必ず充電器がくっついてるとかね。は
い、ああ。
で、水素がエコかっていうのがポイントで、う
ん、はい、
今水素ってどうやって供給するかっていうと、工場から、
うん、
余って出てくる水素っていうのは結構あるんですよ。
あ、何かを作った時に副産物的にできるってことですか？
そうなんです。
うん、
で、石油っていうのを精製って言ってガソリンにしたりとか、
うん、
あの軽油とか灯油にするみたいなところでも水素って出てきたり、
へー
っていうので、使い切れない水素っていうのが今、実際にはあるぐらいなので、
うん、
とりあえずはエコなのね。
まあ、ついでにできるものだから、あえて新しく作らなくてもある程度の量は供給できるっていうことですか？う
ん、でもさっきも言った通り、うん、石油からできるのには変わりないというか、ある程度の部分は、うん、そこは、
うん、
たまたまできちゃうけど、他の燃料とかを絞っていって作らなくなったら水素もできなくなっちゃうじゃん。
もう例えばガソリン車がなくなったとしたら、うん、ガソリン車でガソリンを作るときに付随して作られる水素っていうのも当然なくなるっていうことですよね。
そうそう。で、その時に水素を作るのってどうするかって話なんだけど、
うんうん、どうするんですか？
まあ、一番わかりやすいのは水を電気分解する、う
ん、へー、あ、水って H2O だから、
うん、
水素が2個と酸素、水素原子が2個と酸素原子が1個なのを電気的に水素と酸素を分けるっていうことですね。
でも、
うん、
一回電気にしたのを水素にして、
うん、
それを車に持ってって、
うん、
もう一回電気に変えて、
うん、
モーターを回してっ タイヤをぐるぐるって回すっていうのって、
うん、
変換の時に効率が悪いんじゃないかとか思うかもしれないんですけど、
はい、
今まあ有望なのは、
うん、
例えばね風力発電とか太陽光発電ってあるじゃないですか、
うん、はい、
それって人間が出力をコントロールしにくいのよ。火力発電所ってね、
はい、
こうガスというか燃料たくさん入れるとたくさん
出力
するでしょ、
はいはい、うん、火力を強く弱くはできるってことですね。
なんだけど風力発電をたくさんこう作ったり、うん、あんま作らないようにするにはどうすればいいと思う、
うん、風を風神に頼む、
太陽光は雷神に頼む、
そうね
雲が出たり出なかったりだからね、
うん、
みたいなやつがあって需要と供給が合わない時があるわけ。
はい、そうですね。
そうそう、電
気コントロールできないです
ね。余っちゃった時がなかなか大変で、
うん、
その変動する余剰の電気を水素として貯めておくことができるんじゃないかとか。
あ、じゃあそこでもあえて電気を作ってどうこうではなくって余った電気を利用するっていうことが考えられてるんですか。
余ったっていうか不安定な部分ね。
うん、まあ例えば 100の時と10の時があるっていうその大きな振り幅がある時に、じゃあ20から100の間は決まってないから確約できるものじゃないから、そういうところを利用する
とかっていうのが、できるんじゃないかとも言われています。結局ね、どっかからエネルギーを持ってこないと、
うん、
水素は作れないのよ。
そうですよね、水素そんなにふわふわしてないですもんね。
なので、
うん、
どこまでエコかっていうのは水素に持ってくるときに、
うん、
いいところ、今無駄になってるところをうまく水素に変えるっていうことができるといいんじゃないかっていうのと、
うん、
電気は、
うん、
貯めておくのはなかなか大変なので、
うん、
形を変えて水素にして貯めておくっていうのができるんじゃないか。
なるほど。そうか、どうやって水素を作るかっていうところもエコを考えてるわけですね。水素そのものがエコうんぬんっていうプラス作る時のエコ。
そうそうそう。で、水素がいいのは、
はい、
最終的に使った時に二酸化炭素が出ない、
うん、何になるんですか。
さっき言ったじゃないですか、空気中の酸素と結びつくと、
H2O だから水。
そうです、水が出てくる。
じゃあ水から分解して、水素を作って、それも燃焼なのかな、酸素と結びつくから、
燃料電池なので、
うん、
発電っぽくなるんですけどね、
うん、
火が出るわけじゃないので、
まあでも酸素と結びついて水が作られるから、そのまあ排気、いわゆるそのガソリン車でいう排気ガスっていうようなところで問題にはならないってことですね。
そう、排水蒸気しか出てません。
排水蒸気
または排水ね。
出来上がるものもエコというかクリーンなものが出来上がるわけですね。
そこではすごくクリーンで、
うんうん、
例えばそれが北京の街をに走る車を全部それに変えたら PM2.5 が下がるかもしれない。
それはすごく期待したいですね。
でも今のままで、
はい、
例えば水素の自動車がたくさん増えて、
うん、
その辺をちゃんと考えないまま、じゃあとりあえず水素は電気で作っちゃえって言うと、火力発電所で石油を燃やして、
うん、
水を電気分解して水素を作るっていうのばっかりやっていたら大してエコでもないんだよね。
そうですね、火力発電をしてるところで結局二酸化炭素が出ちゃってるわけですよね。そうそうそう。
だから、エネルギーって、結構お金みたいなもので、
はい、
両替するわけ、
はい、
石油から水素とか、
うんうんうんうん、
太陽光から、電気とか、
はい、
でそのお金の効果というか効果だったりお札だったりするんだけど、
うん、
その種類によってこう運搬が大変だったり、あとは取っておけたり取っておけなかったり、っていうのがあって、その辺のね、500円玉にするか1円玉にするのかお札にするのか、はたまた蒸発してしまうような高価な、なんていうのかな、物質にするのかみたいなので、共通通貨としてのエネルギーっていうのをどうやって運んだり、どこで使ったり、どこで作ったりするかっていうのをちょっとね、 フラットに考えてみると面白いんじゃないかなって思います。
なんか、普通エコかエコじゃないかってことを考えると、うん、例えばガソリン車っていうと、うん、ガソリンが、まあ、車で走った後に排気ガスが出て CO2 が出て、だからエコじゃない。で、水素は、最終的には水しかできないからクリーンだからエコっていう、そこの末端だけではなくって、じゃあガソリンをどうやって作るか、そこのところはどうなのか、水素をどうやって作るか、そこのところの、エコはどうなってるのかっていうところもトータルで見てあげる必要があるわけですね。
そうですね。例えば水力発電は、エコって言ったらいいんだけど、発電してるときには二酸化炭素絶対出さないし、
そうですね、水がダバーっと落ちる力を、エネルギーを使ってるわけですもんね。
そうそうそう、でも一方で、大きい大きい工事をして、山の形を変えて、村の人が移住して、みたいなところまで含めて、どうなのっていう意見もやっぱあって、
まあ、数字で出すにはちょっと難しい問題にはなりますけど、そうか、エコって結構考えれば考えるほどどこまで含めて考えるべきなのか難しい問題なんですね。
そうですね。ただ、水素社会っていうのはどこまで来るか分からないけど、新しい通貨、新しいお金の形ができたはずだから、今までと違った工夫ができてもいいんじゃないかっていうので、革新というか技術革新が進んで全体的にエネルギーが少なくて済んだり、あとは空気が汚れなかったり、っていうのができるといいかなと思います。
はい、そうですね、難しいけど今後の技術開発に期待って感じですかね。
そうですね、私はね、なんかエンジンの車の運転の感じが好きなので、
水素とか電気だと違うんですか？
あのモーターで動かすタイプは、エンジンというか、あの爆発させて動かすタイプと、その特性が違うんで、電車っぽくなっちゃうんだよね。
え？
あの、そこをね、説明するの難しいんですけど、エンジンって結局こう、途中まで回すと、だんだん力がモリモリモリって出てくる感じなんですけど、モーターって止まってるところからいきなり動き出すのに、すごく力があるんですよ。とかっていう力の出方と回転数の関係が違うので、そこね、乗ってるフィーリングは違うと思います。
まあ、水素自動車に乗るのはちょっとなかなか難しいけど、電気自動車だったら乗る機会はあるから、ちょっとそこら辺感じてみようかな。
はい、ということで随分喋っちゃいましたね、
そうですね。
ではちょっと駆け足であと何通か紹介していきましょう。
はい、次のメールです。
はい、
ゆうきさんからいただきました。光の速度は誰から見ても一定で、光の速さ以上のものはこの世に存在しないと理論上は言われていますが、こうした理論も実証されたわけではありませんよね。もしそうでなかったらどのような世界観が待ってるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、光の速さ以上のものは、まあ、この世に存在しないとか、少なくとも今のところ全く分かってなくて、ないと言われています。で、理論が実証されたというかですね、光の速さを測ってみようっていうところから始まっていて、光ってどのくらいのスピードなのか、でそれって、どうやったら光の速さが変わるのか、みたいなことを、いろんな人がいろんな方法で計測をして、その実験から光はその、なんだろうな、空間によらず、一定のスピードであると。1秒間に30万キロ、で伝わるというのが出てきていて、なんだろうな、光の速さ以上のものはこの世に存在しないと理論上言われてますがってあるんですけど、これを話すと結構長くてですね、いろんなものを加速していくとだんだん重くなってっていう物理現象も観測されていて、そうすると重くなると加速しにくくなるんですね、力を加えても。で、速くなればなるほどその重くなるというか、加速しにくくなるっていうのが、現象が起きるっていうのがあって、それを計算していっても光の速さまでしかいけないと、光の速さに近づくことはできても光の速さをに追いついたり超えることはできないっていうのは、そっちも 論理の話じゃなくて実測で分かっているものがあって、
うーん、
ただ単に、理屈の上で光の速さを超えられないって言ってるわけではなくて、実験をしても光の速さを超えられないだろう、うん、光の速さは一定で、っていうのがそこから話がスタートしているので、なんて言ったんだろうな、
一応光の速さっていうのは、なんだろう、実験に基づく結果なんですね。
もともとそうです。
まあ、そこから、まあ、実際実験っていうのは若干のぶらつきがあるから、まあ、そこから理論が、
これはですね、実験でも結構細かく何桁も、スピードは継続されていて、理論的に言うと、真空中の等電率等時率っていうのからっていうのがあって、
まあ、特殊な条件があり
とっていうのがあるんですけど、
うん、
そういったところで、計算しているのとバッチリ合ってるよっていうのが分かっていて、っていう状態なので、おっしゃる感じの理論で決まっているだけではないんですね。
なんかなんとも、まあ、当然光の速さを見ることはできないので、なんか体感として納得いかないというか、すんなりストーンとは入っては来ないんだけど、でも少なくともそういう実験結果になってるわけですね。
もともと光が伝わるには、音が伝わるには空気が必要じゃないですか。
はい。
だから何かが伝わるには物質があるはずだと。太陽から地球まで光が届いているってことは、その間に何か物質というか伝わえるもの、
まあ、空気のようなものがある、
そうそう、充満しているはずだと、
うん、
だとすると、
うん、
地球は自転してぐるぐる回っているから、その充満しているこう、敷き詰められているもの、に光が伝わっていくんだとすると、東向きと西向きで光のスピードが変わるんじゃないか、人には感じられないけどみたいなところがあって、でもどっち向きでも同じスピードだったとか、で、いろいろ計算していくと、こういう理論だったら、伝えるものがなくても、光は伝えられて、なおかつ、粒の性質も持っているんで、それが飛んでくるっていう考え方もできて、みたいなところでですね、
なんかそこら辺ってよくわかんないんですよね。なんか光はエネルギーであり波長であり、でも光子、粒、でありっていう2つの性質があるっていうのが不思議だなと思います、
そう、でも一方でそれは人間が考える、頭だと、物理的に見えてるものになぞらえて捉えるから、性質が2つあるっていうけど、光くんにとっては、俺は俺だよ、なんとかから見たらなんとかで、なんとかから見たらなんとかって言うなよって、いうことなんじゃないかなっていう気がしますけどね。
どうしても人間は、まず目に見えるもの、自分の周りにあるものでいろんなものを測っちゃうじゃないですか、物差しにして。
そうそう、
そうすると結局そこから超えてしまってるものも置き換えちゃうっていうのかな、身近なものでもう物差しにして考えちゃうから、どうしても理解できないんですよね。
理解できないというか、それで理解しようとする。
そう、だからなんか矛盾してるというか、なんかストンと落ちないんだけど、これは自分の頭がもう一次元上になる必要があるのかな。
いや、そんなことはないんじゃないかと思いますよ。
吉安さん的にはストンと来てます？
ストンとは来てないけど、嘘だろうとも思ってないです。
嘘だろうとは思わないんだけど、なんかよくわかんない。
はい、
これはまた今度じっくり教えてください。光、
わかりました。うまく説明できるかどうかわかんないんですけどね。
そうなのよね、これ難しそう。
はい、
はい、
ということで結構な時間になってしまったので、他にも紹介したいメールあったんですけれども、
ごめんなさい、
ごめんなさい、
いっぱい喋っちゃった。
あ、一個だけ、
はい、
前回の訂正がありました。
え？
あのね、
さ
らっと言ったんですけど、
はい、
ハレー彗星って、
ハ
レーさんが見つけたからハレー彗星なんだよねって言ったんですけど、ハレー彗星は、
はい、
太古の昔から、こう記録にも残っていて、いろんな人がもうすでに見てるわけ。
あー、はい。そうか、周期的にはそんなに長い周期じゃないから、まあ、しょっちゅう来てるっちゃしょっちゅう来てますもんね。
そう、で文献にも残ってたりするわけ、
うん、
なんですが、
うん、
この76年ぐらいの周期でやってくるこれとこれとこれ、
うん、
文献に残っていた、
うん、
は同じものが戻ってきたんだよっていうのを言ったのがハレーさん、うん、
あ、発見したというよりもなんていうのかな、解析したというか
同定したというかですね。
ああ、なるほど。がハレーさんだった。
ハレーさんで、じゃあハレー彗星って呼びましょうと、
うん、
いうことになったんですけ ど、 なるほど。実際に発見者の名前を彗星につけるようになったのは20世紀の頭ぐらいかな、う
ん、ハレーさんっていつの人ですか。
ハレーさんはですね、多分18世紀じゃないかと思うんですけど。
あ、じゃあその時は単に慣習的にハレーさんがそういう風に、まあ、同定したから、まあ、ハレー彗星って呼ぼうぜ、ハレーさんが同定した彗星、ハレーさんが同定したハレーハレーハレーハレー彗星って感じ、
うん、あの彗星に名前はなかったんで
、うん、
大きい彗星とかね、
うん、
いうのがあったんですけど、
うんまあ、ハレーさんが同定した彗星から略してハレー彗星。
紀元前から記録あるらしいので。
へえ、
はい。ハレーさんは17世紀から18世紀の人でしたね。
あ、
はい、
結構前の人ですね。
ということで、こちらご指摘もいただきましてどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではですね、
はい、
プレゼントおよび普通のメールの送り先の方を、
はい、
香里さんの方からご紹介していただいて締めたいと思います。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは理科アットマーク 0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。こちらに100回記念のプレゼント希望の方もお便りをお待ちしております。その際には、住所氏名を必ずメールの方にお書きください。またプレゼント希望するプレゼントも、ご記入ください。星座早見表をご希望する方は、どういったデバイスで使用するのかとか、もしくは紙ベースの星座早見表希望とか、そういう希望する形態もご記入ください、
はい。
締め切りは、プレゼントの締め切りは2月20日までになっております。ウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。 YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい、プレゼントの応募お待ちしております。
お待ちしております。
ということで、
はい、
第100回
記念すべき、
そうですね大台に乗りました
イエイ。
なので、引き続きこの先もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんな理科の時間 B 第100回お届けいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。